健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。さあ、今週もスタジオには北陸大学薬学部教授中川照明先生をお迎えしました。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月2月は住宅と病気の話というテーマでお話を伺ってきました。今日はその最終回です。お部屋の環境が原因と考えられている病気、いろいろあると思うんですが、
そうですね、はい、
私たちでも分かるものでアレルギー疾患というのがありますよね、はい、このアレルギー関連疾患にかかる方というのは最近増えているんですか？
そうですね、最近特にその気管支喘息とか、まあ、花粉症、前にお話しましたけど、あとアトピーとかですね、まあ、食物アレルギーとか、これはまあ全部生活環境に密接に関係した疾患 の、 そのこういうふうな病気にかかる罹患率は非常に増えていますよね。でその原因としては、まあ、住宅の住環境の変化、で2つ目は、まあ、室内の化学物質が変化したということ、3つ目はそういう環境良くなったために生物が、逆に本来は冬にはいないものも冬でもいるとかですね、そういう生物の増殖ですね。あと4番目には大気の汚染の変化で、5番目には自然環境が変わったということですね。だから6番目は精神環境、まあ、精神的なものも変わってきただろうと。で7番目は食生活が変わったということですね。それから8番目にはアレルギー性素因、まあ、これ住宅環境を含めてですね、アレルギー素因が増えてきてるんじゃないかと言われてますよね。でこのこういう住環境の、まあ、高気密高断熱というのはですね、まあ、最初 の、 1週目にも話したように、その人間にもいいんだけど、逆に生物にとっても非常に快適な生活環境を作ってことなんですよね。そのために、まあ、化学物質の質とか量とかも変化してきたと、いろんなことが要因が重なってですね、で室内のダニとかカビが増えてきてると、でそれがアレルギー性の疾患が増えてきてるっていう原因の一つにもあるわけですね。で花粉症なんかでは杉のですね、増殖によってですね、花粉症が増えてきてると。もちろん食生活も随分変わってるんで、そういうアレルギー素因が増えるという食生活のもあるわけですよね。
はい。そしてアレルギーと言いますと、動物アレルギーという方もいらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、ダニあるいは意外にペットとかですね、昆虫だとかそういうのもありますよね。だいたい家の中に、まあ、ダニってだいたい30種類ぐらいあると言われてるんですが、その中でアレルギーを起こすダニっていうのは表皮ダニってのがあるんですけどね、この表皮ダニっていうのは人の表皮 とかあるいは食べ物のクズをあるいはカビ類などを食べて繁殖していくんですよね。それがまあ元になってですね、まあ人に噛むことはないんですけど、これがまあ室内のダニが夏に本当は多くなるんですけど、本当は冬は減ってたんですけど、今環境がいいもんですから、ずっと年がら年中生きてるということなんですよね。そのためにまあダニのアレルギーが非常に増加したという原因と言われるんですよね。それからペット類なんかでは、例えば犬とか猫とかあるいは小鳥とかハムスターというのがありますよね、
はい、
こういう動物類の毛とかあるいは皮膚とかあるいは排泄物あるいは唾液なんかが人に接触したりですね、あるいはそれを吸い込んだりしてですね、結膜炎を起こしたり皮膚炎を起こしたり、あるいは鼻のアレルギーとかですね、あるいは咳き込んだら肺まで達してですね、それがいろんなアレルギーを引き起こすということもあるんですよね。特に気管支喘息の患者さんの家庭を調べますと、大体 30% 前後はですね、犬とか猫とかペットなどが飼っているという報告もありますよね。で昆虫類なんかではゴクブリとか、あるいはユスリカとか蝶々とか蝶ですね、それからハチとかそういうものあるんですが、日本ではその茶羽ゴキブリとかですね、あるいは黒ゴキブリっていうのはだいぶ多いんですけど、まあ、ゴキブリが原因となって、まあ、発症する例は少ないとは言われてるんですけど、やっぱりでもないわけじゃないんですよね。
なるほど。こうやって動物アレルギーもたくさんありますが、植物アレルギーとなるものもたくさんありますよね。
そうですね、やっぱり一番多いのは杉花粉ですけど、はい、まあ、杉以外にも白樺葉とかでケヤキとかですね、あるいはブタクサとかヨモギもありますよね。こういうものが花粉症を起こしていると言われてますよね。で花粉っていうのはいろんな地域によってもその飛散量が異なるんですが、特に花粉っていうのはアレルギー性鼻炎の他にですね、喘息とかですね、そういうものも起こすわけですよね。でだいたい地球上には4万5千種類ぐらいのカビがあるんですが、家の中に多いカビとしてはアスペルギルスだとかですね、レストリプ ベストリックスだとか、あるいはワレミアセ、あのセビとかですね、こういう一般のその菌のですね生育に非常にいい環境を作ってしまうということがあるんですよね。そのためにあの塩漬けの食品とか、あるいは砂糖菓子とかですね、そういう中にも繁殖してしまうんですよね。ですから比較的あの湿度の低い今にも多くいますし、もちろんカビっていうのはカビのようなその真菌類はですね粒子が小さいので花粉よりもですね喘息を起こしやすいと考えられてるんですよね。そのため私たちはそのまああのアレルゲンが身の回りにたくさんいるので、それとうまく共存して暮らしていくという工夫が必要なのかと言われてますよね。
なるほど。まあ、あのこれまでお話を伺ってきて、今の時点では例えばシックハウス症候群についても原因ははっきり分かっていないんですが、解明に向けていろんな研究は進んでいるんですよね。そうですね、はい、あともう一つ先生が今おっしゃいましたが、今の私たちにできることはアレルギー物質に過敏に反応したりですとか、はい、あとその物質をなくそうと動くのではなくて、アレルゲンの中で共存する道を考えるのが必要かもしれませんね。
そうですね、はい、
ということで今月は住宅と病気の話というテーマでいろいろお話を伺ってきました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。